じゃあ今朝の御言葉、悔い改めの時と題して榎本先生よりお話しいただきます。
おはようございます。先週も申しましたが、この9月の第1日曜日が新規礼拝と昔は言いました。新規、まあ、8月の暑いのが終わって9月になってシャンとしようということだと思いますが、新規というのはこの新規一点というあの心の機械の木だ、あの新規じゃないんですね。新規というのは古いという字が古気を奮い立たせること、新規と書きます。で、まあ、私たちはまた神様へ の応答の時としてこの秋を迎えて、私たちの自分を新規するものでありたいと思います。ヨハネ黙示録には週末において起きる神様の厳しい裁きが予言されています。非常に恐ろしい記事がこう出てきます。それはキリストの贖罪によってなくなるものではないんだ。神様の厳しい裁きというものがそのキリストの贖いによってなくなるものではないんだ。それは何かというと、それは悔い改めに対してとって絶対必要なことなんだということなんです。私たちクリスチャンがイエス様によって全ての罪を許されたから、何も苦しいことがなくて、信じない人は苦しいことあるけれども、信じてたら楽するよ、辛いことも何もありませんよっていうのはないと思います。で、人っていうのはその苦しいこと厳しいことっていうものを経験しないとシャンとしないんです。まともになっていかないんです。だからあのええよええよばっかり言ってたら、本当に自分を見失ってしまう。裁き、神様の厳しい怒り、裁きっていうものが私たちをしっかりとさせるっていう部分があります。で、キリストの贖いというのはそういうものをなくしてしまうというんじゃない。むしろそういうことに私たちを導いてくださって、どん底の中においてなお神様との出会いによって本当の自分自らを発見し、自らに立ち返る機会を与えてくださっている。そしてそれを悔い改めるというんです。ですからこの世の苦しみ悲しみっていうものが神様の悔い改めっていうことに結びついていかなかったら、これは非常に悲しい、非常に無駄な、まさに悲劇そのものでありますが、悲しみや苦しみが悔い改めに導いていくときに、それは良いことになります。それをパウロという人は、御心にかなった悲しみは尽きることのない恵みをもたらしてくれると、悔い改めに導く。辛い経験をしたときですね、一つの分かれ道に立たされていると思っていいと思います。何か不幸なこと、何か嫌なことが我々の身の回りを起きたときですね、そこに分かれ道がある。それはどういうことかというと、一つはそのことを契機にして悔い改めるかということです。あるいはそのことを契機にして誰かを恨んだり、心をかたくなにして 神を冒涜したり恨んだりするかっていうことです。まあ、私はもう約50年ぐらい前になりますが、牧師になろうと思って決心したもんです。で、牧師になりましょう、私は牧師になろうと思って同社の試験を受けたのに、発表を見たら不合格でした。私の名前が出てなかった。で、御所ですね、こう、あの、御所のところで、かっこいいな、どないようかな、つらいなと思いながら、そのうろうろ歩いたことを覚えています。で、その時に、最後にこう、行き着いて、私がお祈りしたんです。で、それは、私が大した勉強しなかったから、神様がしたわけじゃない、私が勉強しなかっただけなんです。神様のせいですることはないんです。でも私はお祈りしました。神様ありがとうございました、どうか今日この日を僕の牧師になる入学式にしてください、もしここで僕が合格していたら鼻持ちならない牧師になっていたかもしれません、人の痛みを分かる牧師にしてください、そうお祈りして、神様ありがとうございましたと祈ることができたんです。これは私は本当に自分でかけなしに、ああよかったなと思っていることです。あのつまずき、あの辛さ、あの恥ずかしさ、そういうものを私は何回かそれからも小さいこと大きいことで繰り返してきました。で、その都度神様を礼拝する、神様に出会う、悔い改めさせられる、それが恵みだと思うんです。黙示録16章において7人の天使によって神の怒りの7つの鉢の中身が注ぎ出される様子が記されています。第一の天使が鉢の中身を地上に注ぎました。すると獣の刻印を押されている人たち、これは皇帝ネロの刻印をここに押されている人、その人たちがまた皇帝礼拝をする人たちが悪性の腫れ物になった、なんかわからないけど悪性の腫れ物が出てきた。第二の天使が鉢の中身を海に注ぐと、海は死人の血のようになって、その中身の生き物はすべて死んでしまった。第三の天使が鉢の中身を川の水の源に注ぐ、水は血になった、血になったというのは毒になったということ、川の水が毒になった、そしてそれを飲む人たち、それが滅んでしまった。その聖なる者たちと預言者たちとの血を流しましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました、それは当然のことですと聖なる者たちや預言者たちは言いました。第四の天使が鉢の中身を今度は太陽に注いだ、太陽に注ぐと人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した、そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。太陽というのは恵みです、そしてそれは さんさんと暖かい降り注ぐ、ところがその太陽を浴びてやけどしたっていう。でもそれで悔い改めることをしなかった。また第五の天使が鉢の中身を獣の王座、獣の王座っていうと、これはまあバビロン王様、あるいはローマの皇帝を指しますが、その獣が支配する国に注いだ。すると、その国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとしなかった。第六の天使が鉢の中身を大きな川ユーフラテスに注ぐと、川の水は枯れて火の出る 方角から来る王たちがの道ができた。そしてそれは汚れた霊どもヘブライ語でハルマゲドンというところに王たちを集めたとあります。第七の天使が鉢の中身を空中に注いだ。神殿の王座から大声が聞こえて、ことは成就したと言った。そして未だかってなかったほどの大地震が起き、天変地異が起きた。このような激しい神の怒りですが、これを経験した人々は神を恐れ悔い改めることをせず、逆に神を冒涜したとあります。しかし一方ですね、これを見た天使たちはこの裁きを当然だ、この裁きを神の正しい裁きとして褒め歌い賛美をしています。このようなことを見ると、現代の事象に照らして読み返してみますと、現代社会に当てはまることが大変多いのではないでしょうか。土地が汚された。それで人々が皮膚病や病気になってしまった。まあ身近なことで言えば福島の原発事故など、土地が汚された。もうどうしようもなくなる。そこで放射能置かないよね、置かないよねっていうことさえ皆から嫌われる。放射能汚染の大地は癒しようがありません。川の源が汚れ、海が汚染され、多くの人が皮膚病や難病で苦しみます。太陽も侵される。太陽っていうのはこの地球はうまいことできていて、オゾン層っていうのがこうあって、地球の周りをこう覆っているわけで、 O3、 酸素は O2 ですけども、 O3 っていうオゾン層があって、それがこの太陽の光をまあ和らげてくれるというか、それで私たちのこの太陽気持ちよくなっている。このオゾン層が破壊されると直射日光になって紫外線でみんなやけどする。これが現代のまた大きな課題になっているから、この皮膚病、皮膚がんにかかったりなんかする紫外線のために非常に多くの人たちが苦しんでいます。地震や洪水の被害も後を絶ちません。こうしたことはですね、また私たちが金、自分の幸せ、自分たちばかり、それを背筋主義と言いますけれども、そのために獣にひざまずく、 神様にひざまずかないで獣にひざまずく。それはお金も大事だし、健康も大事だし、家計も大事だ。それを軽んじる人はいない。しかし私たちは神様の前にひざまずくことを二の次三の次にしてしまう。そのことによってこの七つの鉢の中身が血に降り注がれるよ。そしてそういうことを経験したときに私たちは悔い改める機会を与えられてんだよ。そういう時にこそ私たちは神様の前に本当に立ち返るチャンスでもあるんだよ。逆にその時に神を冒涜したり、あるいは隠したりごまかしたりすることが多い。何か違う力に頼ってみたりする。ヘブライ語でいうハルマゲドンという言葉も皆さんお聞きになったことあると思うんですね。これ聖書で読んだというよりもオウム真理教でハルマゲドンって聞かれたでしょ。ハルマゲドン、ハルマゲドンって。で朝原祥子さんはここの聖書の箇所からハルマゲドンって言い出した。でそれは大混乱する都市が、でそういう現実を作り出す。神様がそう言って怒られるのはいいけども、それを人間が作ろうとしたんです。で自分が神様になろうとしたんです。浅原祥子さんで地下鉄サリン事件なんか起こしたんです。だパニックになりますよね。ハルマゲドンを作り出そうとした。でそれを信じたわけです。それもまた私たちの現代の大きな病気であり、神を神としないことの結果の表れではないでしょうか。イエス様は悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろうと言われました。悲しみっていうのはクリスチャンはしないっていうんじゃないんです。神様の怒りは私たちの泣き言ってもらわないと気がつかないんです。で悲しんでいる人は幸いだって、なんで幸いなのかっていうと、その時に神様のところに行って神様に慰めていただく悔い改める機会があるからです。何も悲しんでいたら次嬉しいことが起きるから幸いだ言ってんじゃないんです。悲しみは悲しみなんです。でもその時に私たちは、自らを反省して神様に立ち返ろう。神様のことを私たちの家庭の第一に据えよう。私の人生の基本にしていこうと、そのチャンネルをガチンと切り替えることを悔い改めるというんです。そしてそのために神様は怒りの鉢を私たちの中にぶちまけてくださるんです。そしてその裁きは正しいと天使たちは言うんです。しかし神様を知らない人は神様を冒涜するんです。この裁きを受けて天使たちは賛美する。あなたの裁きは正しい真実であると。悲しい出来事にあった時、そこで神様に気づかされていく、はあ、神様が大事なんだっていうことに立ち返る、これを祝福というんです。神はこの悔い改めを私たちに期待し待っておられる。神様何も人間に不幸をもたらそうと思ってられない。人間が本当にその人の本来ある姿に立ち返るように望んでおられる。そのためにこの鉢をパタッとひっくり返してでも私たちを神様の方に浮かしてくださる。我々が その自分の生活の中で経験するときに、この主を恐れ主に立ち返ることを本当に大事にしていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、神様は厳しい裁きをもって私たちを愛してください、警告を与えてくださることを感謝いたします。その裁きは正しい、当然です。神様どうぞ私たちの社会が、私たち自身が神様を主と崇め、神様に従う本来の在り方ができるようにどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。